Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。寒くなったり暑くなったりと不順な天候が続いていて、学生の中には風邪をひいたり体調を崩したりという子が、結構います。どうぞご自愛ください。2月の末から大学の2学期目が始まりました。すでに1ヶ月以上過ぎたんですけれども、今学期は先学期よりも1コマ授業が少なくなって週に5コマ10時間と少し楽になりました。それでも先学期同様週に3回往復4時間かけて郊外のキャンパスに通っています。授業内容は先学期と全く同じで、会話のクラスが3つ、3コマと、それからスピーチとプレゼンテーションという科目が1コマ、そして、通訳日本語というクラスが1コマとなっています。科目名は同じなんですけれども、クラスが変わったため、学生も全部変わっているわけで、また一から学生の名前を覚えなくてはなりません。最近は記憶力が相当衰えているっていうのが一つと、それから昔だったら覚えられないとまずい、一生懸命覚えようとするんですけれども、そういった昔のように覚えられないのはみっともないと思う気持ち自体が薄れてきてしまっていて、従来の覚えられなさに拍車がかかっています。そう言っても以前はですね、授業3回あるいは4回目くらいで、20人程度でしたらほぼ全員の学生の名前、もちろん姓だけです、名前の方はちょっと難しいんですけども、姓ですね、陳さんとか張さんとかっていう、そこは覚えられたんですけれども、今はですね、学期が終わる、もう終わってしまうぞっていう頃でも数人の名前がちょっと怪しいという状況です。で、一クラスにですね、今李という姓の学生が4人いたり、あるいは呉さんですね、呉市の呉ですね、呉さんも4人いたりして、こういう場合はもうフルネームを覚えないと判別できないですね。例えば李さんと呼んだとしても4人いるわけですから、誰を言ってるんだと、もちろん顔を見てるんですけども、それでもこうすぐに反応してくれない子がいたりとかして、そういったことで、さらにフルネームを覚えるっていうことで、記憶の細胞に非常に負荷がかかっています。それに例えば呉さんが4人いる、さらに呉さんが2人いる、こういうクラスもあるんですね。で、会話クラスで担当している2年生のクラス、まさにそういう、私からしたら混沌としている状況なんですけれども、さらに混沌としている上にですね、学生たちにとってはその誤算って言った場合と誤算って言った場合、今分明瞭ですね、誤算と誤算っていう、これは聞き取りにくいんですね。 そういう時は、当てられた学生、私がその呼んだつもりの学生はですね、私を見ながらも、私じゃないだろうと、私の方を見ながら自分ではないだろうという形で、無視してくれます。目と目が合っていながら呼んでもですね、いや、私じゃないだろうという顔をするんですね。これはちょっと脱力です。でも例えばですね、同じクラスに田中さんが4人いるっていうのはちょっと日本では経験したことはないですね。私のせいで言うと、1クラスに2人ですね、私の他に1人っていうのを経験してますけども、3人4人っていうのはなかったですね。佐藤さんが4人いるとか鈴木さんが4人っていうのはちょっとありえないですね。とはいえですね、もう少し、授業を続ければ、覚えられるだろうというふうに思います。ちなみに中国人の姓ですね、名前の姓名の姓の、人数のランキングでトップ5ですけれども、1位から、王さんですね、王、それから李ですね、そして趙、弓に長いですね、趙、それから劉ですね、劉少奇の劉ですね、それから陳ですね、陳さんとなっているそうです。で、この王、李、趙、劉、陳という姓で、中国人の姓の3割も占めているということです。話は変わりますけれども、3月初めから東京の都内の大学に留学している、子供が、私の子供が春休みで上海に戻ってきました。せっかく帰ってきたからということで、家族で山東省、山の東ですね、の省都である済南市、済南っていうのは、住むですね、何かを終える、やったっていう住むですね、に南と書いて済南市に、2泊3日の旅行をしてきました。なぜ済南市を選んだのかというと、ここには山東大学という大学があるからです。1988年、当時大学3年生だった私は、ここ済南市にある山東大学に語学留学しました。今から37年前のことになります。日中友好協会を通じての留学でした。当時は今のように、自分が行きたい大学に自由に行けるというわけではなくて、留学先は全て中国政府教育局によって決められていました。ですので私も留学直前までどこの大学に割り当てられるのか、どこに行くのかというのは全く分かりませんでした。山東省の済南市は、上海から高速鉄道で、3時間ほどの距離にあります。道の距離でいうと930キロになります。で、乗車運賃ですね、高速鉄道の乗車運賃は、2等席で片道400元、日本円で8000円ぐらいでした。もちろん、もっと安い3000円とかですね、席もありますし、1等席であればもっと高くなります。で、私たちが乗車した列車の途中の停車駅は南京駅、1駅のみでした。私が留学していた頃はもちろんこういった300キロを超えるようなスピードで走る高速鉄道はなくて、貨車、火の車ですねと呼ばれていた時代で、済南市から上海まで10時間以上かかっていたと思います。その当時の貨車の普通席っていうのは、4人がですね、対面で座るようなコンパートメント式で、知らない人同士でも、おしゃべりしたり、あるいは食べ物をお互いに分け合ったりして、非常に楽しく過ごしたものでした。そうしたことで当時ですね、 中国の人々の優しさとか人懐っこさとか素朴さ、そういったものに触れたのもこうした長時間の列車の旅においてでした。私が中国留学を決めたのはその前の年1987年の夏休みですね。この長期休暇を利用して1ヶ月ほどこの大陸を旅行して、中国の人々と触れ合ったことが非常に大きかったです。とても印象的で、ちょっと忘れられない経験でした。一気に中国好きになりました。懐かしいです。話戻りますけれども、西南駅ですね、に昼頃に到着してホテルに向かいました。西南はその泉ですね、泉で有名な土地です。かつては、きれいな湧き水がいろんな場所で大量に湧き出していたようです。ホテルは、その泉がいくつも固まって湧いている、有名な観光地のすぐ近くでした。また西南市には大明湖ですね、大きい明るい湖という大きな湖があります。非常に有名な観光名所です。でここはロウ社っていう有名な作家が、エッセイにも書き留めた雰囲気のある湖です。その湖の大きさなんですけれども、旧市街の3分の1を占めるほどで、非常に大きいです。一周するのも、かなり大変ですね。でここは夜になるとライトアップされて、たくさんの地元の住民たちが訪れていて、もうかなり賑やかです。大音量でですね、踊っている人がいたり、散歩していたりとかですね、非常に多くの人が訪れています。でここは私たちが泊まったホテルからも、歩いて行ける距離でした。歩くと、かなりあるんですけども、30分ぐらいでしょうか、2キロから3キロぐらいですね。で、金曜日から、週末にかけての滞在だったんですけれども、一番繁華な通り、は、夜は、とにかく人人人ですね。もう人しか見えないという感じ。上海と比べるとですね、もうすごいです。景気が悪いっていうのは、考えられないくらいですね、人がいて。でどこからこんなに人がやってくるのかと思うほどで、した。西南市の人口は950万人程度ですが、そのうちのかなりの人たちがここに来てるんじゃないかと、笑いながら話していたくらいです。もう歩けないような状況ですね。例えばで言うと、南京路の歩行者天国っていうの、日本のニュースとかでも、たまに出てくると思うんですけども、例えば国慶節の南京路の歩行者天国の感じですね。もうすごい人人ですね。人人だらけ。もう、日本で言うと、東京のですね、朝のラッシュアワーの電車の中みたいな、ちょっとそこまでいかないでしょうけども、そのぐらい、すごい密度でした。景気が悪いということを感じさせない、という意味では良、かったのかもしれません。で翌日ですね、37年ぶりに、山東大学を訪問しました。当時私たち留学生は大学敷地内の片隅に、ポツンと孤立した建物に押し込まれていました。しかも中国人学生との交流っていうのは全くありませんでした。大学側、あるいは政府側が望まなかったわけですね。で、私たちがその生活していた留学生宿舎の周りというのは乾いて荒れた田畑が広がっていました。でも、その日目にしたのは私が勤務する大学と全く同じような光景でした。とにかく四角い現代的なビルが いくつも、所狭しと、まあ、所狭しと言わないですね、広いですから、たくさん並んでいました。コロナ禍以降、大学への立ち入りっていうのが、非常に、厳しくなって、部外者はほとんど入ることができません。出入り口には自動開閉式の、まあ、改札があって、学生証とか、職員カードがないと、入れないようになっています。これは、まあ、上海の大学も同じです。で、サイナに行く前にですね、まあ、そのことを予想していたので、ダメ元という気持ちでですね、37年前に留学を終える際に、山東大学からもらった写真付きの修了証があるんですね。まあ、卒業証書のようなものですけれども、これを持って行きました。で、それで、門のところで、まあ、守衛さんにですね、事情を説明した上で、まあ、その写真付きの証書を、見せました。すると、まあ、別に悪いことをするわけじゃないよねと、まあ、言いながらですね、快く門を開けて、通してくれました。校内ですけれども、もう案内板がないと迷子になるくらいの広さです。当時の留学中のですね、建物の位置関係というのはもうほとんど覚えていないので、案内板に沿って留学生宿舎に向かいました。宿舎はもちろんきれいな建物になっていて、当時の面影などはもう全くどこにも見られません。もちろんその留学生の宿舎の周囲周りにもですね、いろいろな建物が建っています。まあ、研究室ですとかですね、教学楼とかっていうのが建っています。周りが荒れた田畑ということはありませんでした。宿舎の横の庭にはちょうど桜の木が植えられていて、すでに満開に近いようでした。女子学生が2人、桜を背景に写真を撮っていました。それで、まあ、留学生宿舎の前で私も写真を撮ったり、入り口のガラスのドアからですね、宿舎の中をちょっと覗いたりしていると、おそらく管理人さんだったと思うんですけども、40代くらいの中国人の男性が出てきたので、話をしました。彼は、まあ、もちろん建物は全部新しくなっていると 言って笑っていました。で、君は華僑ですかと、華僑かというので、いや、日本人だというふうに答えると、彼は、まあ、今、日本人留学生は7人いるよと、まあ、教えてくれました。もちろん37年前のことはわからないよと言ったので、まあ、そうですよね、まだ生まれてなかったんですものねっていうふうに、まあ、冗談を言うとですね、そんなに若くないよと笑いながら去っていきました。とげとげしいところが全くなく、話しやすい、気さくな方でした。まあ、留学生に、普段触れ合っているっていうこともあるのかもしれませんし、もともとの性格が、そういった方だったのかもしれません。巨大な校内をぶらぶらと散歩して、まあ、食堂にも入って、どんな料理かというのを見たりとかして、裁縫、開口を楽しみました。おそらく生きているうちにはもう二度と来ないだろうと、そんなことを思いつつ山東大学を後にしました。なぜ自分が山東大学だったんだろうと思うことはあります。もちろん当時の中国政府の担当者がどんな理由で留学生たちを、さまざまな大学に配分していたか、まあ、知る由もありません。まあ、そんなことよりも、あの時代に留学できたことをとても貴重なことだったと、かみしめています。物は少なかったけど、心が豊かだった時代、とても懐かしいです。今回はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。それではまた。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト、塾ワーク。 岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
Radio キャムネット。Yeah.